はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、梅雨入り宣言から、1週間が経ち、
はいはい、
全く降っていないと。
いや、なんかあの10日予報を見てもね、うん、傘マークなかったですね。
これから先、
これから先の10日間、
ね、なんかあの言ってたけど、沖縄に前線がなんかずっと停滞してるみたいですね、今。
なんか昨日ぐらいですか、めっちゃ降ってたんですかね、うん、向こう。
沖縄ですか。
聞いた話ですけど。
はいはい。
まあ、いや、もう土砂降りやったらしいですね。
うん、だから沖縄以外はほとんど降ってないんですよ。
そうなんですよね。またあの、うん、ダムとか枯れてきますよ。
ああ、そうやな。
水不足でね。
だから、まあちょっとフライング気味にしてんねやろうね、うん、今回の宣言は。
そうでしょうね。
人間、宣言自体が、実はそんなん、大変や思うわ、そんなんな。
まあ、こっちが決めてもね。
うん、人間が宣言いたしますって言ったところでな、手を挙げて。
ええー、
うん、そんな風に動くわけじゃないしね。
うまいね。
うん、ちょっと早かったかなとか言うてるはずやねんけども、まあ別にしゃあないわね。
もうね、却下でする、あれもできんしね。
やり直しでってわけにいかんもんね。
ちょっとね。
だから、梅雨明け宣言も結構間違えるらしいですよ。
ああ、はいはい。
また早いんちゃうかとかいうことで宣言せんかったら、うんうん、とっくに開けてたりするらしいね。
もうカンカン照りが続いてね。
そうそう、まああかんわと。これ開けてるわと。
もうこっちの方が分かってます。
そうそうそう。人間業界っていうか、
うんうんうん、
面白いよね、宣言っていうこと自体がね。
やらなあかんのでしょうね。
やらなあかんのでしょうな。もう、
おそらく。
やり出してしもってるからね。
あの桜にしてもね。
桜開花宣言。
開花宣言とかね、やらなあかんねんね、あれ。
開花宣言ってなんかだけど、まあ納得いくよね。実際咲いてるからね。
いや、もうちらほら咲いてんのに開花宣言なかったりしますもんね。
そんなことあんの？
標本っていうか、この花が、この木が、
そう
ってやるでしょ。
そういうことやね。
でもその木より先に咲いてるとこあるもんね。
ああ、要は探したらね。
そうそうそうそう。
うん、もう咲いてるがなって。
あ、そうやね。
かわいそうやけどな、それたらな。
まあね、
うん、その仕事やからね。別に、
そうそうそう、うん。
フライないの、梅雨入り宣言されたら僕ねみたいな釣り人はですよ。
ああ、はいはい。
うわー来たと、
うんうん、
これから1ヶ月半ほぼ自転車なんだって。僕土砂降りの中自転車で行くほどバカじゃないんでね。
はいはいはい、
うん、ああちょっと1ヶ月半俺休みかと。
毎日降れへんけどね。
うん、なんとなく思っちゃうんだけども。
ああ梅雨というイメージがね。
うん、うん、そう。でも降らへんかったら降らへんかったらなんで降らへんやろうっていうね。
ああ、はいはい。
人間ってそういうもんですよね。
まあ勝手なもんで。
勝手なもんね。
うんうん。
本当に。まあまあ、そんな話でね。
はいはい。
まあ、あと、そうか、1週間10日降らないと。あ、そういえばさ、そうそう、うん、旅のチャイフラットって、
あ、はい。
今月始まるじゃないですか。
明日ですね。
明日ですね。そうそうそう。そう、それで、多分もう梅雨のど真ん中やから。
うん、まあそうやな。
雨降るよ、降るんちゃうか、晴れたらええよね、みたいな。
なんか海辺、浜辺を散歩するみたいな。
そう、外でね、半分外でこう、うん、禅とかね。
はいはい。
こういろいろ鎌倉の名所を見ながら、
うんうん、
いろいろ禅をやっていくとか言ってたんで。
はいはい。
ちょっと心配してたんやけども、見事に。
天気みたいですね。
降らないということで。
熱中症気ぃつけなかったね。
逆にそれもね、そんなに東京調べたら関東は暑くないらしいんですよ、この日は。
あ、そうなんですか。
まあこれも予報やけどね。
うんうんうん、
うん、何とも言えませんけど。
はいはい。
だからまあええ感じになってるやんと思って。
あらね、第1回目がもう記念すべき
ね。よかったですね。
うん、
うん、ゲリラ豪雨来たらすいません。僕が謝ってもしゃあないけど
お前ね、
うん、そうそうそう。あ、それとですね、一つメールもらってて、お気楽に、はい、最近音禅始めましたと。
はいはい。
ですが、
うん、
ほとんど思考が止まらず、音と一つになるという感覚が全くわかりませんと。
はいはい。
なんかコツはないんでしょうかということで。
うん、うん。
はい。ちょっと前に帝国コースでは、
はいはい。
音禅と観念浄化という、教材を出しましたけども、う
はい、
まあ、帝国の方はそれをまあよく読んでいただければいいんですけども、一つねコツとしては、
はいはい、
あれねこれやっぱり意識を音に合わせましょうって言うんですけども、
うん、
これね合わそうとするのが自我なんですよ、やっぱり。
ああ、そうですね。
ね、思考で、思考である自我なんでね。うん、
はいはい、うん。
ですから、これね、コツとしては、考え方としてはですよ。
うん。
音とし、音になる。
音になる。
音になる。
うん。
はい、今から音になろう。音になりましょう。
はい。
その感覚でやってみてください。
あ、音と一つになろうじゃなくて。うん、
音になる。
音になる、
うん、自分が音になる、
うんうんうん、
音になるという宣言とともに入っていくと、
はいはい、
これやることないんですよ、思考は。
うんうん
うんない、これね、感覚と感覚やからやってみてもうたら分かると思います
だから説明がね、
うん、なんかだるまになった感じ、あの手足が出ないというか。
ああ、なるほど。
うん、だから、ほらブルース・リーが言ってたじゃないですか、考えるんじゃない感じるんだっていう、
あ、はいはい、
あれによく似てるんですけど、
うんうんうん、
音になるということは、もう 手足が出ません、
うんうんうん、
でずっと音にスーッと入ってきます。
うん、
意識がねこう集中するってことですよ、
はいはい、
うん、集中しようとしたり、なんか意識を合わそうとしてたりすると、そのやる自分っていうのがどうしても活発に動いてるんで、
そこがね、
うん、こいつが生き生きすると、先ほどご質問いただいたように、思考が止まりませんってなるんでね、
うんうんうん、
一回試してみてください。
あのリラックスでもね、リラックスしようしようとして力ってますもんね、
う
ん、
あ、そういうこと、そういうこと、
う
ん
う
ん、で普通の座禅やってる人やったら、呼吸に合わせると思うので、意識を、
はいはい、
うん、あの呼吸になる、
うんうん、
でいいと思います、
はい、
うん、何でも使えると思うんで、一回そういう形でね、観念浄化としてはそうですね、音にならなければいけない、
うん、
とかね、音にならない私を許しますとか、
はいはい、
う
ん、
そういうのをねちょっと音禅の前にやっていただくとね、
うんうん、
また音になろうなろうとする自我もちょっと収まり、
はい、
さらにスーッと入っていけるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、それとのんき座さんは来週の木曜日でしたっけ、今月。
そうです、ちょうど1週間後ですね。1
週間後ですね、はい、初の平日ということで。
ああ、そうですね、
まだ、残席あるということなので、
はい、
テーマは、何でしたっけ、感情抑圧、
抑圧された感情の見つけ方ですね。
見つけ方ね、本人はなかなか気づかない、はい、
うん、
まあなんとか、あなたが何やったっけ、怒りを抑圧して40年やったっけ。
そうですね、40数年ですね。
40数年ほとんど怒りを表現 してこなかったという、
はい、表現とかないと思ってましたからね。
私は怒らない人間なんだと。
そうそうなんですよ。
それもすごい話やで
ね、
もうびっくりやで、聞いたけども本当にだからね、そんな感じで、私はこんな人間なんやねと思ってる人多いと思うねんけども、
うんうん、
実は抑圧してて、それが症状としていろんなサインが出てると。
体からのサインとかね、あと味覚もあるんですよね、
う
ん、
味覚もある、なる、うん、それ味ちょっと教えて、味覚ってどういうこと。
いや、例えばあの、うん、やたら辛いものを好んで取るとかね。
はいはいはい、なるほど。
これもね、怒りなんですね、怒りの抑圧なんです
ね。もう、なるほどな。
あと唐揚げとかね、あの、うん、フライモンが好きとかね、
なんとかこうバランスを取ろうとするんだ。そういうことで。
そうなんですよ、そこでね。
あ、なるほど。うわ、それ話面白いね。
だから僕、うん、怒り解放しだしてからね、
うん、
七味の量減りましたねほんまに
おもろいだそれ
うどんなんかもう、うん、あ、真っ赤になるぐらいかけてましたもん。
ああ、だから辛みを必要としなくなったんだ。
あ、そこまでね。
スパイスはまあね、
あ
の、
あ、体に
もいいですから、
うんうん、
もスパイシーな好きだけども、その過剰なものっていう意味ですね。
そう、
うん、なるほどな。そういうこともいろいろと分かってくる、のんき座が、来週の22日ということですね。
はい、はい、そうです、はい、
平日行ける方ぜひこの機会をご利用ください。
はい、お待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Raku Channel。
はい、本日は A さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、関連浄化を始めてもうすぐ半年になります。秋症の私には珍しく朝刊も3ヶ月以上続いています。そのおかげか出勤前のモヤモヤした気分がなくなってきたようです。仕事のストレスも以前よりは少なくなってきた感じがします。でもまだ上司の評価を気にしている自分がいます。このまま関連浄化を続けていると他人の評価が気にならなくなるでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、関連浄化は、まあ、浄化の旅というかな、いろいろ落とし穴がありまして、
はいはい、
ね、穴にはまっては気づき、
うん、
また落ちては気づきと、
はいはい、
ね、そんなことをね、散々繰り返していくうちに、うんうん、だんだんとその落とし穴が埋まっていくんですね。
あれ、表現でしたね、あの前、いつかのセミナーで、こう、上がるときに、こう、砂が落ちていって、だんだんだんだん、こう、
そうそうそう、
穴が埋まっていくっていうのね。
そんな言うてましたよね。
言うてました、言うてました。
そうそうそう。だから、穴から上がるときにね、
うん。
這い上がるときに、こう、砂を落としていくわけね。
そうそうなんですね。
だんだんその砂が溜まってきて、穴が埋まっていくわけなんですけども、だからね、浄化のためにとっては、この落とし穴がはまるってことはとても良いこと。
そうですね。
はい。だから前向きにはまっていきましょう。
はまってることに気づいてない時間が最初長いですよね。
最初長いね。
はまってる、はまってることに気づき出すのが早なってきたらやっぱ進んでますよね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、またやってるわでいいんですよね、
う
ん、
ああ、そうそう、それ、
うん、そう、そうなってくるともういよいよ穴が埋まってくるわけであってね、うん、
はいはい、
はい、でね、今日はですね、そのまあよくはまる、だいたいはまっていくよっていう、
うん、
まあ落とし穴いろいろあるんですけども、
はい、
その中の一つをご紹介したいと思います、
はいはい、
それはですね、観念の二重構造という落とし穴なんですけども、
はいはい、
そもそもなんで観念って二重構造になってしまうかというと、
うん、
何かを手に入れるために何かをするというのが人間の、まあ、行動パターンですね、
うん、まあ、普通はね、
普通のね、
はいはい、
ここに要因があると。
うんうん、
で春のセミナーのちょっとこんな話したんですけども、最近はほら欧米のあちこちに、
はいはい、
ね、座禅道場が、
あ、はい、
開設されているようで、
うんうんうん、
もうね、もうすっかり世界的に禅といえば、
はいはい、
知ってる人は知っていると、
うんうん、
どこの国行こうが、
うん、
ということで日本からも禅寺のまあご住職がね、
うんうん、
海外まで出かけて教えに行ってるそうなんですが、
はい、
その方のお話によるとですね、まあ、欧米の皆さん3週間とか1ヶ月とか、
はいはい、
長期休暇を取れる人が多くて、
あ、そうなんですよ ね、
うん
うん、
その休暇を取ってやってくるそうなんですけども、みんなすごい真剣でこの熱心でね、気合が入っている、
うんうん、
ですからね、初日にこの住職オリエンテーションやるんですけども、いろんなからこういうことやりますよみたいなね、これからよろしくみたいな、
うん、
でその時にね、いろんな質問やリクエストをしてくると、
はいはい、
で中で一番多いのが、
うん、
一生懸命に努力するので、3週間で、
はい、
悟れるカリクレムを作ってくださいというような、
うん、
そんな内容が多いみたいなんですね。
あ
うん、でもね、そんなことはできませんよと、
うんうん、
こう言うとですね、
Why?
Why? なぜできないんだと。
こっちが聞きたいぐらいね、ほんまに。
なんでできへんねんと。
うん、
うん。割と向こうは、ほら、そういうなんかあるじゃないですか、こう、カチッとしたもんがあって。
そうですよね。
うん。
だからシステム化されてる感じですもんね。
それと東洋のこの悟りというね、
うんうん、
それがね、こう、合わないんですよね。
はいはい。
なかなかこう、理解してくれない。
うんうん、
とにかく黙って座ってりゃいいんだよと、
うん、
これが禅なんですけども、やってりゃ分かるのが禅なんですが、そんなこと言っても納得できないことはできないと、そんな頑固な人も多いようでね、ご住職も大変やなと
ほんまですね、
うん、思うんですけども、ね、これをやることによって一体どんな良いものが手に入るんだと、
うんうん、
これがもう自我の差がなんですね。
ああそうですね、
これどうしようもないです、
うんうんうん、
だからこの同じようなことがこの観念浄化にも当てはまる。
はいはい、
観念浄化をやるとどんないいものが手に入るんですかと、
うんうんうんうん、
面白いのが善悪の観念を手放すと、
はい、
良いものが手に入る。
善悪手放してるのにね。
そう、まさに観念浄化のパラドックスなんですよ、
うん、
ここでパラドックス生まれちゃってるんですけども、
はいはい、
以前ねある方にこんな話されたことがある。あ、寄付をすると、
うん、
何倍にもなって自分のところに戻ってくるね、
はいはい、
ですからもう金儲けなんて考えずに、
うんうん、
どんどん寄付しましょうっていうね、そんな方がいらっしゃったんですけども、
うんうん、
そうなるともう寄付ではなくて投資じゃないですか。
ほんまやね。
ね、
あ、ほんまほんま、うん、
寄付って無償の提供っていう意味ですからね、
はいはい、
こうなると投資というね、
うんうんうん、
ですからね、多分引き寄せるのは、お金ではなくて、
はいはい、
寄付をしないとお金が入ってこないという現実だと思うんですよ。
うん、なるほど、うん、
その中で生きていくことになるんじゃないかなと、
うんうんうん、
ですからね、もう何か良いことが起こるかもしれない、
はいはい、
もしくは、
うん、
何か悪いことを回避できるかもしれない、
うんうんうん、
このどちらかの可能性がないと、人間は基本的に動かないんですね。
あ、まあそういうこともねやりますけどね、もちろん、
うん、
日常生活の中ではね。
やるというのはどういうことでしたっけ。
やっぱりそういうことを考えて動かなあかん時もありますもんね、うん、
そうそうそう、いやいや、これも普通ですよ、
うんうん
うん、そのために動くっていうのがもう人間の常識、
はいはい、
うん、何も手に入らないのになんで動かなきゃいけないんでしょうか。
ね、
ね、ですからね、観念浄化を楽になりたいっていう動機で、
うんうん、
まあ始める方が多いわけです。
まあ僕もそうでしたけどね。
僕もそうなんですよ、ほとんどの人はそうですよね。
そうですよね、
うん、ですから実際に日々浄化学を、まあ、実践することで、
うんうん、
ね、思い込みを作り出していた苦しみから、だんだんと解放されていく、
はいはい、
これは間違いはない。
そうですね、
楽になってきますよね、
うんうん、
あ、これすごいなと、このまま続けていけば全ての苦から解放されるのじゃないかと、
うんうん、はいはい、
まあね、だんだんねそんな感じになってくるんですよ、
うんうん、ちょっと方向ずれてきますよね。
そうやね、
だ
からもう頑張っちゃうんですね、この全ての、うんうん、やればやるほど苦がなくなっていく、じゃあ全ての苦から解放されるんじゃないかと、
はいはい、
でね、快楽は良い、
うん、
苦しみはダメだという観念っていうのは、
はいはい、
ね、この快楽主義のこの我々のこの本能と
、はい、
ぴったりひっついてちゃう、ひっついちゃってるね。
なるほど、
もう癒着してるというか、
うんうん、癒着ね。
そうそう、だからね、なかなか気づかないんですよ。
剥がれませんわ、癒着してもたら。
そう、だからね、これだけやっているのに今日も上司の評価を気にしてしまった、
ああ、はい、
うん、いつになったら評価を気にしない自分になるんだろうかと、
うんうん、
この A さん多分こういう感じだと思うんですけども、
はいはい、
なぜ評価を気にしない自分になりたがるのか、
うん、
これちょっと考えてみてください。
評価を気にしたらない自分になりたがる。
そう、これね、結局ね、
うん、
評価されないと嫌な気分になるから。
ああ、だから気にならなくなりたい。
そう、気にならなくなれば、
うん、
嫌な気分になることもない。
あ、不快を回避したわけですね。
そういうことなんですよ。だからね、うんうん、自我は評価されないこと自体を嫌がってるわけではなくて、
うんうん、
不快を感じるのを嫌がってるんですね。
ああ、はいはい、単純ですね。
ここ単純やね。
ほんまに。
そう、だからもしね、うん、評価されないことで、
うん、
ね、快楽物質が脳から溢れ出てですよ、恍惚感を感じるのであれば、
はいはい、
評価されなくても全然平気は思うんですよ。
うんうん、
逆に気持ちええわってなるわけですわ。
ああ、
うん、だからね、例えば、評価、してくれたら、なんで評価 しちゃったんだよっていうね、
うんうん
うん、悔しがる可能性もあるわけですよ。
僕は以前はね、
うん、
褒められるとめっちゃこう不安定な感じでしたね。
ああ、そういうね、観念。
どう対応してか分からへんし。
うん。逆になんか嘘っぽいという、怖いというか。
ああ、ありますね。ほんまかいなとかね。
うん。
疑ってしまうしね。
落とされる可能性もあるしね、そこから。
そうなんですよ。
あげんといてほしいわな。
ああ、そうなんですよ。
うん。痛いの、会うの嫌やから。でもそれも不快を回避してるわけですよ。
まあ、そうですね。
うん。だから動機はね、快楽不快なんです。うん
はいはい、
この人形面白いですよ、
うんうんうん、
評価されないこと自体は別に本来はどうでもいいんですよ、
うんうん、そうね、
その後でやってくる不快、
はいはい、
落ち込み、
うんうん、
そういう嫌な感情感覚を避けたがってるわけなので、うんうん、でね、自己規定を手放していくと、同時にまあ自己肯定も消えていきますよね。
そうですね、
うん、それはどういうことかというと、自分を採点する自我が、
うんうん、
仕事をどんどん失っていってるんですね。
はいはい、
うん、そう、ネタがなくなってくる、
うんうん、
アウトとかセーフとかマイナス10点とか30点とか言いたいねんけども、超自我ちゃんはどんどん仕事を失っていくわけですよ。
はいはい、
善悪の金がなくなるとね、
うんうん、うん、
これが私ですが、それが何か、そんな感じになってくる、
はいはい、
すると第三者からの承認がこうだんだん必要となくなってくる、うん、必要としなくなってくるんですね。
うんうん、そうですね、
うん、どう思われてるかがあまり気にならなくなってくる、
うん、
と言ってもゼロにはならない、うん、以前の承認の欲求のエネルギーが10だとすると、
うんうん、
まあ1から3ぐらいの感じ、
まあまあ気になりませんわね。
そうそうそうそう、うん、ストレスにならないレベルなんですよ、うん、
ほっとけますもんね。
そう、それぐらいのレベルに落ちる。でこの間、うん、例えば春のセミナー良かったですなんて言われると、嬉しいんですやっぱり。
それは嬉しいですよね。
ありがとうございます、お役に立てたんでしょうかと、
うんうん、
幸いですっていう感じで、もっといいもの作っていこうってやる気も出てくるしね、うん、でも承認の欲求を満たすためにセミナーを開催してるわけではない。
あ、そうですよね、
それが目的ではないんですよね、
うんうんうん、
この違いですよね。
はいはい、
うん、ですから A さんも会社員ですから、
うんうん、
上司の評価が全く気にならない、
うん、
なんてことにはならないはずです。
そうですよね、
うん、それちょっとおかしな会社員でしょ、
うんうん、
もうどうでもええわと、
う
ん、どんどん怒ってくれと言うてる間にクビになる話
いやいや、ほんまですよね、
うん、だから上司の評価が気にならなくなるわけではなくて、
うんうん、
私は上司の評価を気にしても良い、
はいはい、
いいんだと、
うんうんうん、
上司の評価を気にする私を受け入れるんだと、
はいはい、
ね、そんな感じになる、浄化ワークやっていると、
うんうん、
あ、気にしてもいいんだと、気にしなくてもいいよ、
うんうん
うん、ですから評価は気になるけども評価のために働いてるわけではない、
うん、そうです ね、
そんな楽な感じにね、
うんうん、
ゆっくりなっていきます、ね、ですから以前ちょっとモヤモヤ解消法というね、
あ、はいはい、
回がありました、あ、うんうん、と思うんですけども、モヤモヤはね必ず何かを掴んでるっていうサインなんですね。
うんうんうんうん、
このね、先日のこの引き寄せない法則セミナーで、
はいはい、
いろんなこれ内観のアプローチの方法、
うんうん、
お伝えしていきました、公開しましたけども、
はい、
一つその中でお気楽でもちょっと公開したいなと、
はいはい、
思うんですけど、もやもやしてるけども何を掴んでいるのか、
うんうん、
さっぱりわからない、そういう方はですね、ノートとペンをご用意いただいて、
はいはい、
次のように宣言してみてください、
はい、
私はこのままでパーフェクトだ、
うん、はい、
もしくは私はこのままで完全完璧だ、
うん、
まあ、どちらでもいいんですけども、こんな宣言をしますとですね、
うん、
そんなはずはないじゃないかと
出てきますよね、
うん、そう、自我ちゃんがこう出てきよるんですね、
うんうん、
胸のあたりがモヤモヤと重くなってきたりね
はい、
なんかしらの反応が起こる。で、うんうん、すかさず自我に次の質問をしてみてください。
はい。
なぜパーフェクトじゃないと思うの？
うん。
なぜあなたパーフェクトじゃないの？
うん。
なぜ完璧じゃないのって、うん。うん。するとね、例えば上司の評価が禁止しているとか、
うんうん、
部下に嫌われてしまったとか、
はいはい、
またまた失敗してしまったとか。
うんうん
うん、いろんなもん出てくるはず、
はいはい、
ここでこう何を掴んでるのかっていうのをやっと気づくんですね。 うん、浄化ワークをすれば上司は気にならなくなるってやってたわけですよ。
ああはいはい、そうですね、うん、
パラドックス起こってた、うんうん、気にしてる自分をまたジャッジしてるというね、
うんうんうん、
ここにやっと二重構造に気づいてくる、
はい、う
ん、ですからね、関連浄化をすればそんな自分がいなくなると自我は思い込んでいるわけで、
うんうん、
これがモヤモヤの原因になっているわけなんですね、
はいはい、う
ん、ですからね、そこをちゃんと自覚せんことにや、
うん
うん、なかなか旅は進んでいかないので、
はいはい、
このね、なぜパーフェクトじゃないの、その前の私はこのままで完全完璧だ、私はこのままでパーフェクトだって、この宣言をね、この、うん、2つのコンビネーションでね、
はいはい、
やるとね、もうゾンゾン出てきます。
うん、
でね、メモしておいていただいた、ものは後でね、関連リスト完全版に展開していただいて、
はい、
浄化ワークしてください。
はい、
1回だけでやめてしまう人が多いようですけども、
いや最低3回ですね。
ねえ、もうね、40歳と40年近く、
はいはい、
ねえ、ずっとこう掴んできた観念が、
うんうん、
1回や2回の浄化ワークでパッと消える、もちろんものもあるんですよ。
あ、まあ軽いもんはね、
軽いもんがあるんですよ、
うんうん、
ちょっとテレビで聞いた情報とか、
はいはい、
あんまり念が乗ってないやつあるんで、それはパーンと消えるんですけども、うん、やっぱりこう長年ぐーっと握りしめて、うん、ものっていうのはやっぱりそれなりに、さっきピカちゃん3回、最低3回言ったけども、
最低、ね、
うんうん、3回やってみていただいて、まずは、
はい
はい、それで、どうかなって感じ確認して、まだやったらもう4回目とか、
うんうんうん、
やっていただいたらどんどんどんどんこう分かります。こう念がずっと下がってきてるのが、
でまあ気づきもきますよね、うん、3回目ぐらいに。
どんな感じできますか。
どんな、まあやる内容でちゃうけど、うん、
はいはい、
ああそうやったんやーっていうの、1回目2回目全く反応なかったもね、
うんうんうん、
同じやつ紹介すると3回目で、ね、うわーっていうのがきますわ。
やっとなんか蓋が開いてきた感があるってことね。
そうなんですね、
うん、そういう意味でも大切ですね、繰り返す
ね。
うん、そうそうそう、でね、何度か何度かこう削り取っていくと、モヤモヤも消えていきます。
うんうん、
はい、善悪を手放せば、
はい、
都合の良いことが起こる、
うん、
ね、浄化ワークをすればマザーテレサになれる
、
うん、まあ、こんなようなね、僕もこの二重構造の落とし穴にさんざはまってまいりまして、
はいはい、
もうもやもやイライラしたんですけども、うん、これハマってる人いっぱいいます、今も。
ですよね、
日記読ませていただくと、帝国コース、うん、ガイドコース、
はい、
まだなんか握って良くなろう良くなろうとしてますから、そこにね、気づいていただいて、
言われても分かりませんからね、良くなろうとしてるって言われても。
そうやね、だからね、どうしても頭先行してしまうと、
うん、
こうちょっとやっぱりストレスがあると思います、だからね、体先行というか、まずこう実践先行型にしていただいて、
うん
うん、理解は後からついてくるんでね、
はいはい、
うん、そうやっていただくとね、うまいこといくと思うね。
そうですね、
そうそう、でね、落とし穴はまることはさっきも言いましたように、これはもういいことなので、
そうですね、
はい、どんどんはまってください。
やってる証拠ですもんね、
そうそうそう、やってる証拠です、前に進もうとしてる証拠なんでね、うん、でまたはまることによって埋まるという、いいとこと2つありますんでね、
はいはい、
はい、これがっくりせないようにね、
そうですね、
そうそう、うわ、またはまっちゃったなんかやらないようにね、
うんうん、
してください。
はい、
浄化の旅、最後の観念、最後の観念は私は存在しているです。
うん、
はい、ですからね、それまではどんどん風景は変わってきます。
はい、
うん、分からないことは分かってくるし、うん、落とし穴もどんどん、なんていうか浅くなってくるし、
はいはい、
ストレスもどんどん減っていきます。ただ、うんうん、最後の最後の観念が落ちきるまで、
はい、
うん、結論を出さないように。
ああそうですね、
うん、もうこれでどうやとか、うんうん、なんでとか言わないように、
うん
うん、ね、淡々とやっていけば必ずそれも落ちていきます。ですからね、はいはい、ゆっくり変わっていく風景を楽しみながらですね、マイペースで、
はい、
テクテクと歩いていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。